タラブロ。
今日はですね、はい、なんとヤングライオンと2人なんで、
う
ん、
はい、
ちょっと、はい、で強力なゲストをお招きさせていただきました、はい、あの過去にあのゲストで出てもらったことあるんだけど、まあ、あのプロレスバカ
ゴーリューマ選手じゃないですかね、大丈夫ですかね
みたい な,
な, なってます、はい、
あの近所に住むあのカオルさんが来てくださいました。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうプロレスバカです。
あ、そうなんですね。
うん、あの、うん、しかも、はい、まあ、ちょっと今から話を聞いていったらいろいろ出てくると思うんだけど、ヨーマ君との共通点もあって、
はい、
これはちょっとあの話をしたいなと、話をしてもらいたいなと思っております。
はい、
はい、で、今日はなんかビデオを持ってきてくれた。
持ってきました、はい、家から、家の押し入れから。
押し入れからどんな、はい、どんなやつを。
まず94年の 6.3 三冠戦三沢対川田。
おお、何年前
これが。94年
やから
23か。
そんな前、
そんな前
四半世紀ですね。
そんな前か
ですね。それと95年の 6.9 の世界タッグ選手権、うん、
はいはい、
川田田植え組対、三沢小橋組。
それの当時のアンダーカードってどうなってるの。これ1試合だけ入ってるんかな。それ
これね、これ多分この1試合だけなんですよ。
もうだって長期戦でしたもんね。
まあ、当時の全日本は時間長かったし、
そうですね、
うん、すごい試合だったけど、今から思うとその4人のタレントを一気に使ってしまって、あとのアンダーカードどうなってたんやろ。外人ばっかりやったのかな。
いや、まあ多分ファミリー軍
団、ファミリー軍
団ですよね。だったら
明るく楽しいプロレス
でも試合数もそこそこないと、多分ビッグマッチやから、
はい、
7、8試合あったん違うんかなと思うんだけど。
そ
の
ね、実際95年で言うと、
まあ、まだ秋山とかもういる時代やもんね、きっと。
そうです ね, ま, すね。まだ、うん、もう若手とかで、もう四天王プロレスに変わって、
うん、鶴
田がちょっと、まあ、うんうんうん、病気になったぐらい、
ね、もう鶴田はいないぐらい、
いない時です ね, です
ね。
どういうカードやったやろ、ほんまに。これと馬場さんだけやったんかな、ま
あ、ウィリアムスとかね。
ウィリアムスとかいるもんね
外人勢ですよね。そうそう、
まあ、全日本外人勢やもん ね,
そ う, ね、
うん、そうなんですよ。だからそれ、これはでももう私がプロレスを見始めたきっかけになって、私の地元では全日本プロレスはやってなかったですよ当時。
あの
新日本しかネット中、
あ、テレビは、
はい、テレビで放送されてなくて、でこの試合を、まあ、たまたまちょっと見る機会があって、それから全日本プロレスを知って、でプロレスが好きになった。もう入りが四天王で。
へえ、たまたま現場に見に行ったってこと。
あ、これはあのこのビデオで。
あ、ビデオ、
まさにこれを見て。
ああ、そうなんや、
はい、でパクってずっと持ってるって感じですかね。
へえ、そうなんやね。これがあの、うん、きっかけ の,
これがきっかけ
のプロレスバカになるきっかけの。
そうです、そうです。
バカの元
バカになるんです
ね。でもう一本のビデオは、
これはあのその後99年の全日本の5大シングルマッチ、
うん、
あのちょうどもうまだ分裂する前の5大シングルマッチで、馬場さんが亡くなった後、
東京ドームじゃない、
これはね武道館
ですかね。
でこれで、うんうん、まあ、これきっかけにちょっと元子さんと三沢社長の亀裂がちょっと浮き彫りになっていったっていうちょっとターニングポイントじゃないかと私は思ってます。
あ、ちなみにどんな試合、5大シングルマッチ。
5大シングルマッチは、まず、田植え長谷、
川上ハセ、
はい、それから三沢高山、
うんうん、
で、小橋グラジエーター
、ほ
ーと、三沢ベイダー、
あー2試合やね、
本当は川田ベイダーだったんですけど、で最後がこれあの大森秋山で、この順番自体はファンの投票でどれがメインになるか当日まで分からなかったんですよ。でメインの大森秋山、うん、秋山大森とあと、まあ、川田ベイダーは1票差で、うんうん、
へえ、
なんか当時現場にいて、うん、おーって言いながら見た記憶があります。
ほんまやったんかな。
まあ分かんないですね。まあ、そこはね持ってるかもしれないですけど、まあでも、
ね、
1試合目のね田植派生戦は多分200何十票しか入ってなかったから、割と信憑性高いのかな、その辺は。
当時新日本とどれくらい関わってたの？
まだですよ多分。
せやね、このハセは新日本のハセじゃないんやね、うん、
じゃないです。全日本にも本当に普通にフル参戦してて、でグラジエーターが FMW とかするんですよね。そうそうそう、だから、はいはい、まあ、新崎人生とか、うん、はやぶさとかその辺は参戦してましたけど、うん、新日本との交流というのはなかったと思いますけどね。
高山が来てるってことは、うん、オブライト対川田とかがあった後やね。
そうですね、
後ですね、うん、はい、
高山もその頃にはもう、あのもうノーフィアとか、
ね、
はい、うん、あのその時期なんで、
そうですね、
一番いい頃やね、
一番面白い、熱かった時期、
大きい人がいっぱい揃ってる時期。
そうです、そうです、そうです。
いや全日本面白かったよね、この頃ってね。
面白かったですね、
このメンバーであんだけガチガチやられたらね、うん、それは熱くなるわ。
熱くなりますね。
うん、それと？
それとおまけの、うん、あのムタニタ。これはあのテレビ放送を、ね、うん、私があの予約録画予約して、うん、たものをこう CM を編集したりして、うん、作った普通のあの VHS のテープなので。
これ作って何回か見たの？
そうですね。もうこの頃暇だったんで、うん、あの、うん、編集するのが楽しみで。で、すごい日本テレビ年に1回日本テレビで年末に、うん、あの四天王の番組ってやってたんですよ。関西でやってたか分かんないですけど、
何四天王って
知らないですね。
年末になると四天王がちょっとバラ、うん、四天王をこうフィーチャーした、
四天王って全日本の四天王、
そうです、そうです。で、ダチョウ倶楽部の上島竜兵が川田とすごい仲がいいから、そのちゃんこ鍋を、ほうほう、まあ、あの泉田が作ったちゃんこ鍋をみんなで囲んで食べながら話するとか、
そんなテレビしてたんや。
カラオケしたりとか、
お
多分ね、家探したらそれもあるような気がするんですけど。
へ、そんなん知らんな。
そう、年に1回あのそれが、まあ、年末のお楽しみで、それをよく。
いや、それ知らなかったですね。
あ、そうですか。多分もしかしたら東京でしかやってなかったかもしれない。
へえ。そういうのを繰り返し繰り返し見てたと。
そうです、そうです。
それはバカになるね。
いや、なりますね。
そうですね。あとはもう新日本自体は、うん、あのそこまで好きじゃなかったですよ、この当時。でもあのインタビューはすごい、試合終了後とか、あと、まあ、試合前のその、うん、まあね、やり取りが好き で、
はいはいはい、
で、そういうのだけを集めたビデオとかを作っては、あ、あの友達に見せて気持ち悪がられるっていう。
試合なしで、
試合なしで、だからもう、あの、これが蝶野の息遣いでとか言って、
あの独特の、
独特の呼吸法をちょっと違いを並べてみたりとかして遊んでます。
ビデオ全盛期やね。
そうです、そうです。
すごいな。
すごい。
へえ。まあ、そんなプロレスバカなカロリさんが、はいはい、ゲストに来ておりますので、はい、今回からしばらくお付き合いいただきます。
よろしくお願いします。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリオ片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
ですね、陽馬くんとの接点っていう話なんですが、あの、はい、同郷、同郷らしくって、うん、愛媛生まれ、
愛媛ですね、
どっちも愛媛生まれ、
愛媛生まれの高校までは愛媛でしたね。
なんかそこが接点あるなと思って。
そうですね、
もしかしたらあの高校の時 の、
はい、
あの先輩の彼女やったりとか、
うん、あそういう
そういう関係やったら面白いなと思って
。あるかもわかんないですね。
で、うん、これでちょっと引き合わせたかったんだけど、
はい、だいぶね距離的には100キロ以上離れて
る、うん、あそうなんです実は。
あそうなんや。
私がかなり田舎の方なんで、
あーは
ーはーはー、こっちだと笹山とあの佐野宮ぐらいある あ
もう全然違うやんそれ。
以上かもわかんないですね本当に。
ああそう、
はい、
それあかんわ。アメリカ人って言ってるみたいなもんやね、アメリカ広いのに。
そうですそうです。
そうですね。
意外とねこうでかいんで横に。
ああさよか。
そうなんですよ。
地理的にちょっと接点は全然ないね。
な、うん、もしかしたらなんかねちょっとこう都会にで私が遊びに行った時にこうすれ違う
すれ違ってるぐらい
しちゃうかもしれない
んですけど。あるんですよね可能
性としてはあるよね。
ありえますありますそれ。
そうか、じゃあこの回終了。はい、
それでいいやとなら
ない。なんかその地元のプロレスの覚えてとかある？
でも割と不毛の地ですよね。
不毛の地なんですよ。
ですよね、そんなに来ないですし、私が20歳、はい、ちょうどその全日本が分裂する直前ぐらい、99年か2000年ぐらいの時にあの私の地元に来たんですよ全日本プロレスが。もう何十年ぶりとかで。
あそうなんですか。
そうそうなんですよ。でそれでその時に私地元に帰って、まあ、そのそれきっかけでちょっとそのレスラーの方と一緒にお酒飲んだりとかさせてもらったんですけど、
うんはい、
でもそれ1回だけですね。であとなんか子どもの頃とかは、
うん、
女子プロレスとか
は
あ、
は来てたし、まあ、松山とかだったら多分もっと来てるとは思うんですけど、
はい、
うちの地元はほぼなかったです、
はいはいはい、あ昔でもそうですね、あの宇和島やったら闘牛の、
うん、そうですね闘牛場、はい、
あそこに新日本プロレスが新日だったらそこにこう、
あそうですね、そうですね、
あったんですよ
闘牛場がある
。あのね、日本のスペインなんですよ。
すごいな。
すごい
すごいな。
すごいですよ。ちゃんとね、こう、いつも闘牛の番付が張り出されて、
番付
牛同士が戦うやつなんですよ。で横綱とかいろいろ。
牛同士が戦うじゃなくて、本当に本物の牛ですから
ね。私が高校生ぐらいの時は、横綱が原子力って名前だった
んですよ。強そう。宇和島やん。
絶対に負けないじゃないですか。最強じゃない。
なんちゅう名前つけてる
それ。すごい名前つけるなと思って。
あれですかね、伊方とかね、宇和島の近くちょっと あるんですよ、伊方原発とかが。
うん、せやね。
あれ、一番でっかいな。
それでなのか分かんないですけど。
それでやろうね。
でも、まあ、強そうですよね、すごい。
なんか改良されてたみたいな感じ
ですよね、なんか。
そうなんですよ。
そんなんがあるねんね。
そうなんです、そうなんです。
で、日々、闘牛してるの、そこで。
年に何回かで今お正月ぐらいしかしてないかもしれないですけど、でもあの地中海性気候なんで、
うんうん、
まあ、はいはいはい、ちょっとスペインっぽいあの柑橘があったりとかして、
そうそうそうそう、耳感ですね。
そうそうですそうです。は
い、あの住んでる人もちょっとラテン系な感じ。
そうですね。どっちかっていうと明るい人が多いかも。結構文化とかも違うんで。
あそうなんや。
食べ物もね、鯛めしとかでも、
はいはいはい、
こうあの松山の方は炊き込みご飯の鯛めしなんですけど、こっちはこうお刺身をこう上にこうちょっとぶっかけるタイプの鯛めしだったりとか。
言ってみればそうかもしれんですね。
へえ、
そうなんですよ。
それは何、あのスペインの何か料理のあれ、
あスペインの料理、アヒージョみたいな感じのやつ。
アヒージョ生じゃないけど。
そっから来てるかもしれない。
へえ、そうなんやね。
そうそうなんです、そうなんです。
で、片や、ま、松山、
そうですね、
は大きな会場があってプロレスが来てたの、ちょこちょこ。
やっぱりそうですね、あのアクセス的にちょっと本州に近いっていうのもあったんじゃないですかね、うんうんうん、結構何回かやっぱり見に行ってました自分も。
大きな会場があるの。
大きな会場、今で言ったらその愛媛愛媛っていうところ、うん、大きい会場あるんですけど、その当時はやっぱり今なかったので、
うん、
まあ、いわゆるその市営とか県立の体育館とかが主に使われてたりとかですね。
でも新日本は来てた。
来てました。新日は来てましたね、
うんうん、やっぱ新日本来てるかどうかって結構その都市の大きさを測るバロメーターになるやんか、
う
ん、
そうですね、
うん、サンドなんか新日本プロレス来てないから。
ああそうなんですか。
女子かドインディ、
うんうん、
来てるんですか。
昔に女子が何回か前女来てたな、2回ぐらい来てたと思う。
あこのね城山公園の野球場とかでこう、
あ今やったらできるけどねあと FM が来たのと、はい、あとジパングプロレスっていうのが来たよ一番最近。
あなんか、
う
ん、でも
やつが来てた
やつが
やつ運送会社。
あ運送会社だね、はい、うん、もう中でっぷんでっぷんで
まだ現役なんですね。
現役やってあれ何年前やろう。もう 5,6 年前やけどね。
へ
え、うん、なんか三田市の社会福祉協議会となんかまあやって一緒にやって、はい、なんかその偉いさんが挨拶してた。めっちゃ間違いな感じやったけど、マスクマンとかいっぱいの中で、
そうなんですね。そういえばなりますよね。
うん、まあ、でもここにはそういうメジャーなところが来てないから、はい、やっぱりその大きな団体が来るっていうのはそういうことやね。
でもね神戸とか近いですもんね。四国で言ったらやっぱり松山が一番人が多いから。
あまあ、人口的にはまあそうですね、うん、
やっぱ四国でやる
って四国で言っても松山が大きい。
そうですね、
うん、
東京やね。
そうですそうです。四国の東京です
なるほどビッグマッチしてたわけや
栄養に言ったらそう
ですよね。でも本当に昔今もあるか分かんないですけど昔ラフォーレ原宿松山っていうのがあってもうどこ
なのどこどこ
あまだあるんですか。
今もないですけど あったんですよその松山のそのもう玄関的なそのアーケード街の真ん中にバンってあって高校生とか放課後
そこ
ちょっと寄ったりとか
服買いに行ったりとかしてました。
買いに行ったりとか
それなりにそういうショッピングセンターの名前
ラフォーレです。
ラフォーレ原宿が
松山
に
あるんでラフォーレ原宿の松山店です。
ラフォーレ松山じゃないんや。
ラフォーレ原宿松山
なんそこ大事なんですよ。
そこは大事
そこ大事なんですよ。
なんか田舎バカにされてる感じがする
いやいやもうそんな
でもねサンダはもう神戸にすぐだからこの間もたまたま、
うん、
あの向こうの方に行ったらあのワールド記念ホールのところで、うんうん、ちょうどあのフェイスブックにもあげましたけど、
うん、
新日のバスが私が信号待ちしてたら前にいてわーっと待って撮ってあの
偶然ですね。
偶然運命を感じました。
結構でも神戸はよく走ってるよね。新日本もドラゴンゲートはよく見るし、
うん、
やっぱ人口いるとこは見るなあ。サンドでは見えへんけどまず見えへんけどね。
私ここにサンダに来る前に東京にいて、
はい、
でその時とかは本当に、会社の東京でも本当に支部の方だったんですけど、うん、あの会社に通勤しようと思って歩いてたら、うん、あのなんか見たことある人が前から歩いてきたなと思って、
うん、はいはいはい
柿原だと思って
あのいやちょっと
で、まあ、愛媛なんで、ね、
愛媛
あの人も愛媛なんで。
あそうなんや。
そうそうそう
新居浜っていうとこなんですけど
わカッキーと思ってカッキー
ですね。
握手してもらって、
どんな感じですか。物腰低い感じですか。
あのその前にもその宇和島に来た時にも一緒に飲んでるんですよ、
はい、お
でもさすがに覚えてなかったですけど
お
でこうちょっとなんか2回目だなと思いながらもうその子にあのあのクワガタかカブトムシかなんかの
あの宮間
ああそうですそうですそれの頃だったんでもうすでになんかジムに行くのにあの乗り換えてたみたいで。
あそうなんですか。
出会うんやね。
出会うんですよ。私あの大学生の時はあの田村
清志、
はい、清志とかもうあったりなんか本当に駅で偶然ばったり会ったりとか
ばったり会う
あの私専修大学だったんで、はい、プロレスの
長州さん長島の
プロレスのやっぱりこうねあの、
はい、いやもう
風土が根強いというか
土地柄ですよ。
そうなんですよ。
えもしかしてそれで専修大学に
それは来
た
後です後です
あの
もうこれ自体が私かなり経ってから97年頃にこれを見てるんです。この94年と95年のビデオを。
あそっか、プロレス選手大学は先やね。
選手大学が先だったんです残念ながらっていうか
ほなやっぱプロレス関係者が来てた。
多分レスリング部とかには来てたと思いますね。長谷、ね、とか、ねね、コーチで中西、
中西選手、秋山選手とか、
うん、そうですね。
すごいね、サラブレッドやね。
あ、なんか後付けでいくとなんかすごい関わってるんですよ
いやそれすごいですよ。
へ、でもやっぱ東京とかやったら人が多いから、ソラレスラーと
すれ違
うこともあるし、うん、
あ、めちゃめちゃ会いました。友達が結構早稲田に多かったんですけど、うん、そこでコンビニで立ち読みして友達待ってたら、うん、でっかい人入ってきたなと思ったら、うん、アンディフグが入ってきてちょっと制度改革の向かいのコンビニだったんで、たまたま、
たまたま、
はい、でそれでアンディフグが来たなとか
来たなとか、まあせやね来ただけやもんね。
そうですそうです。あと友達のお父さんが六本木で歯医者さんしてて、でそれが全日本プロレスの入ってたビルの地下にある歯医者さんで、ママさん診療してたりとか、なんかこうすごいこうニアミスが多いんですよ
すごいニアミスですよね。
そう、そうなんですよ、すごいニアミスするんですよ。
うわすごいね、
羨ましい
です。面白いね、
そういうの多分持ってる。
すごいというかすごいんかどうかわからないですけど、
羨ましいですよ。
私自身はそんな関係ないですけど偶然なんかそうやって、まあ、田舎者だからキョロキョロしてよく見つけてたのかもしれないですけど、
あの一時南歩いてたら、はい、絶対芸人さん出会ってたみたいな感じやろね。
多分そうだと思います。
まあ、ここはどうしても芸人が多い街やからそうなるけど、うん、やっぱ東京やったらそうなるんやね。
そうなんですよ。とかよくなんか他の人とかでも見つけてたというか、うん、住んでた大学の時住んでたとこも結構中心部に住んでたんで、あの本当にいろんな人に会いました。
うん、でもなんかコンビニでアンディフグ結構面白いね。
そう、で友達と2人で男の子の友達といて、で握手して、普通に握手してくれたんですけど、私普通に握手したんですよ。で男の子の友達も握手も止めたら、痛い痛い痛い痛いとか言って思いっきり握られとったりとか、あと沿線にも道、夜道で会いましたね。
怖い、ちょっと怖いですね。
家近所
沿線さんと。
そうですそうです。あのまだ山本、
はい、キート選手、
マリアと結婚してた時かな、その時に
お兄さんですね、
はい、あって、でもすぐ分かりました、大和魂の T シャツ着てとか
あ、間違いないですね。
あ、着てんだと思って
普段でも着てるんや。
そう、普段でも着てるんだなと思って見てました
へ、ガチです、強いっていうのも代表格ですよ ね、
まあ、強いらしい
ね。源泉さんとか本当に、
まあ、ガチで狂ってるらしいけどね
まあ、まあ、武勇伝は数々、はあ、
そんな人と出会うんやね。
なんか
巡り合わせがある
よね。巡り合わせがちょっとある。
気が強いですよね
ほんまに気が強い
ほんまに強いっすね、うん、
別にすごくないんだけど、
そうそう
すごくないんだけど、
なんかすごい合うんですよ。
すごいな。
そうそうなんです。
その度ごとに写真とか撮ってたらね、結構な数の写真があるやろね、
うん、そうですね。でも、うん、写真とかはね、そんなになんか求めちゃダメだな、
そこはちょっと、
そこはちょっと控えめにしてるんですけど、
まあそんなプロレスバカ、
はい
はい、でございました。
はい、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで今回はですね、プロレスバカに来ていただいて、
はい、
あのまあ自己紹介やったら、うん、あの話をしてもらったんですけども、ちょっとあの告知、
はい、
あのね、あのこれ聞いていただいてる方は大体ポッドキャストで聞いてもらってると思うんですけど今回ね、なんかあの中国の資本らしいねんけど、ヒマラヤっていう、うん、本とかあのオーディオブックみたいなのやってる会社から、うちのアプリでオタクのポッドキャスト流していいっていうメールが突然来て、ほんで、あ、まあどうぞどうぞっつってやったんですわ。ほんなら、ある時から入ってまして、ヒマラヤって検索したら多分出てくると思います。アンドロイドも、iPhone も出てくると思うので、そこに、やっていただくと多分最新の、ところまでずっと勝手に入ってます。今見ると、まああんまり誰も聞いていただいてないですけど、まだよければそっちからも聞けるみたいなので、聞いていただいてもいいんじゃないかなと 思います。ほれほれほれ、これヒマラヤというアプリ。
あ、ほんますね。
うん、なんか分からへんけど。で、本職はこういうその本、自己啓発系の本とか。
めちゃくちゃちょっと
どういう
硬そうというか、
硬、うん、そう、硬そう、
啓発的な、
うん、でいろんななんかあってカテゴリーが、
は
あ、ビジネスとかお笑いとかなんかいろいろある中で、なんでか知らんけどうちのラジオを見つけてくれたみたいで、まあ、あのよければそっちからも聞いていただけるんじゃないかなと思います。
へ
え、うん、お金でも入ってきたらいいんやけどね。
そういうのはちょっと発生しない
ですか。そういうのは多分発生しないと思うんやけど、まあ、面白いんじゃないですか。
へ、
うん、どこまで続くか分からへんけど、別にあのデータを上げてるわけじゃないから、
はい、
あの多分ホームページから勝手にリンク引っ張ってるだけだと思うから。
その関係者の方がプロレスが、
いや、ないと思う。ないと思う。ちなみにプロレスで検索すると、もう一個、別のプロレスポッドキャストが出てます。
へえ、あ、ありますね、
うん、
へ
え。これまだ、初めて何回かやね、多分5、6、10回までやと思うねんけど、東京の方の、わらびの人がやってるポッドキャスト、はい、埼玉かな、わらびって。
埼玉ですね、うん。
で、あの実は仲良くなりたいなと思ってここにもメールしたんですわ、
はい、
家庭プロレスポッドキャストっていう、
はい、
男の人と女の人でやってるやつ。
うん、うん、
まあ、あのまた何かでできたら、あの関わりができたらいいなと思うんやけども。
そう
です
ね、
うん、そこが今のところうちと2つ載ってるんで、よかったら見てください。
はい、
あの全然有料でも何でもない普通のアプリです。
あ、そうなんですね、
うん、あの興味があればぜひぜひということで、ぜひぜひということでですね、前回まで長々いましたドルフィンが、
はい
はい、もう正式にいなくなりました。多分
本当ですか。
多分ね、復帰はもうないと思うので分からへんけど。で、一応ダラプロ東京立ち上げに、今暗躍してくださっています。
素晴らしい、
はい、なので東京方面でこれ聞いてる方で、
うん、
あのプロレスの話したいぞっていう方は、あのドルフィン のツイッターの ID 載っけとくので、とりあえず一遍そこでアプローチしてみてください。東京のどこか分からへんけど、新木場ファーストリングが近くってことみたいなね、
ちょっとホームグラウンド的なとこですね、
あの辺が近いとか言ってたから、だからあの辺の居酒屋とかで飲んだりとかするんじゃないかなと思うので、うんうん、まあ、どういう形で収録するか分からへんけど、
はい、まあ、そっからですね、
うん、できれば月2回向こうでね収録配信していただけると、こっちは、ね、月2回で済むから楽でいいんですよね。だからもう本当にロードスマックダウンのように切磋琢磨していければと思ってます、
はい、
まあ楽したいだけやけど、はい、あの東京のリスナーさんもぜひ手を挙げていただいたら、これぐらいぬるい放送でも全然問題ないですので、はい、怒られるのは我々です。
これがこの良さがね、あれですから、いいとこですから。
いいとこかな。
そうです、売りですよ言ったら。
まあ、あのそんなわけでね、
はい、
今回はあのヤングライオンだけやったからちょっと不安なんで、ゲストに来てもらいましたが、あと、もうあと 1,2 回関わっていただきますが、まあ、多分ねネタをたくさん持ってくると思う。
間違いないです。
ちょっとね、根掘り葉掘り聞いてみましょう。
熱いっすよ、
はいはい、面白いやろこの人。
面白いっすね、
うん、おもろいね。この人サンダにおんねん。
全然サンダがもう本当に捨てたもんじゃないというか、ね、まあ、失礼ですよ。
いや、ほんまね。
いや、ちょっと熱くなりましたね。
なかなかこんな人おらへんからね。またあのいい、ね、オフの時にいろいろ聞いて言えへんこといっぱい言うから。
いろいろね。言えないことの方が多いから
。というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ヨーマと
カオルでした。
はい、次の試合も交互期待。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraplo.com info@daraplo.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。